12月25日、クリスマスの日を迎えて、このクリスマスの礼拝に集められましたことを嬉しく思っております。また皆様ようこそいらっしゃいました。ただこのクリスマスというのはどういう意味の言葉であるかご存知でしょうか。クリスマスというのはキリストとミサという2つの言葉が結び合ったものでして、意味内容としてはキリスト礼拝、キリストに礼拝を捧げる、そのキリスト礼拝という意味になります。で、今日は新約聖書のマタイによる福音書から、世界で一番初めに守られたクリスマスについての物語を学んでいきたいと思っておりますが、でもその場合、その最初のクリスマスというのは、クリスマスの日が定められて、最初にみんなでクリスマスをお祝いした時のことではないのです。それはもともとの言葉通り、一番初めにキリストに礼拝が捧げられた日の話。先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書の2章の1節から12節には、そのように世界で最初にイエス様を礼拝した人たちの物語、その一つが記されているわけです。そういう思いで、この物語に、しばらく耳を傾けてまいりたいと思っております。でここに登場しますのは、一般に東方の博士たちと呼ばれている人々です。今使っている新共同訳聖書では、先生術の学者と訳されておりますけれども、ここではずっと使われてきた、東方の博士という呼び名を使わせていただきます。東の方の国に住んでいた博士たち、その名前の通りに当時としてはトップクラスの知識を持っていた人々であり、自分の国ではとても身分の高い人々からも尊敬されていた人たちでありました。その博士たちが鉄道も車もない時代に何日もかけて旅をしてイエス様のところにやってきたのです。何のために来たのか。イエス様に顔をつないでいつか面倒を見てもらおう。そういうことではないのです。まさにイエス・キリストを礼拝するために彼らは旅をしてきたのです。しかもここで考えてみますと、イエス様はユダヤ人の王と、この話の中でイエス様はユダヤ人の王と呼ばれています。で、ユダヤ人の王として生まれたイエス様を最初に礼拝したのが、どうしてユダヤ人ではなくてその東の国から来た異邦人なんでしょうか。ユダヤ人から見れば、異邦人というのは神様のことを知らない人たち、そして神様の恵みから排除された人たち、そういう扱いになっておりました。それなのにどうしてその異邦人の博士たちが一番初めにイエス・キリストを礼拝したのでしょうか。それははっきり言えば、神様が博士たちを招かれたからです。神様は最初にイエス・キリストを礼拝する人たちとして、ユダヤ人ではなくて、あえてここでは博士たちを招かれたんです。で、なぜでしょう。もちろん私たち神様の御心をすべて知ることはできませんけれども、なぜか、それは、イエス様によって与えられる救い、その恵みというものが、もうユダヤ人だけのものではなくて、あるいは特定の優れた人、立派な人たちだけに限られたものではなくて、国や民族を超え全ての人に開かれたものであるということを表すためでありました。イエス様は ご自身、神の民として選ばれたユダヤ人として、そしてユダヤ人の王となるためにお生まれになったと。しかしそれは決してユダヤ人だけの王というのではないのです。全世界のすべて、全世界のすべての人々、や世界の片隅にいるどんな人にとっても救い主となるために、王となるために来られたのです。そして今私たちもこのようにして、クリスマスの礼拝に招かれているのです。ではそのようにして、神様に招かれた博士たちは、どのような歩みをたどってきたのでしょうか。まあ、先ほども申しましたけれども、この博士たちがイエス様のもとに来るためには、とても長い、そして危険をも伴う旅をしなければなりませんでした。ただその中で、一つ、はっきり書いてあるのは、彼らは一度、エルサレムにいるヘロデ王という王のところを訪れております。で、このヘロデ王というのは、まあ、この時ユダヤ地方を支配していたユダヤ人の王でした。まあ、先ほどイエス様もまたユダヤ人の王として生まれたと申しましたけれども、まあ、それではユダヤ人の王が二人いることになってしまいます。実際そうなんですね。ただこの時は地位としてはこのヘロデ王がユダヤの王の位についておりました。しかしヘロデ王は神から与えられてその位を担っていたわけではありません。自分の力でまた策略を用い武力を用いて王の位を勝ち取ったんです。しかも自分のついたその王の位を奪うことになるライバルが現れそうになるたびに、そういう人を見つけ出しては殺害していきました。ヘロデ王は自分が王になるために、また自分の王の位を守るために、自分の力のすべてを尽くして武力でその位にしがみついていたんです。異邦人も含めて全ての人の救い主として来られたイエス様とは全く違う、勝手に人間が作り出した王です。そしてこのヘロデ王は、博士たちから、新しくユダヤ人の王としてお生まれになったイエス様の話を聞くと、また敵が現れたかと思いまして、すぐに赤ちゃんのうちにイエス様を殺そうと、企て始めます。まあ2000年前ということもあって、とんでもない人がいるもんだ、まあ、そのように思うかもしれません。でもここで私たちは聖書とともに一歩立ち止まって考えなければなりません。実はこのヘロデ王の姿の中に、私たち自身すべての人間の姿が映し出されております。まあもちろん私たちは王様でもありませんし、ヘロデ王のような残酷なことはしていないでありましょう。でも私たちの中には、自分こそが王様なんだと、少なくとも自分に関わるところでは自分がしたいようにする、誰も邪魔をすることを許さない、そういう自分中心の心があります。そして邪魔をする人が出てくれば力を用いて、全ての手段を用いてそれを押さえつけようとする、排除しようとする、そして神様すらそこに入ってくることを拒むところがあります。まあ、イエス様は誕生された時に人のいる宿屋ではなくて馬小屋でお生まれになったという話はお聞きになっている方も多いと思います。そしてイエス様はそのご生涯の最後に、人々から嫌われて、裏切られて、見捨てられて、十字架につけられ、死なれたということも知っ している方が多いと思います。それはどういうことでしょうか。まあ、いろんな意味があるんですが、一つには私たち人間がそのご生涯の初めから最後までイエス様を受け入れようとしなかった、拒み続けた罪の心を持っているということを表しています。イエス様が来られてもイエス様なんかいらないよと言って排除する罪が私たちの中にあるのです。クリスマスにそんな暗い話をしなくても、まあ、そう思う方もあるかもしれませんけれども、聖書はそういう私たちの暗い心に目を向けた時に初めてイエス様に至る道が見えてくることを私たちに告げているんです。イエス様のところに行く時に、イエス様を礼拝する時に、私たちは自分の中にあるヘロデ王のような罪の心を見つめなければなりません。しかもそれを見つめるだけではなくて、それをまさに神様によって、今ね、お生まれになったイエス様によって乗り越えさせられて初めてイエス様を礼拝する心へと導かれていく。東方の博士たちも長い長い旅をしてきました。その大変な旅の中で、まあ、もちろん何も聖書には書いてありませんけれども、一つ一つ古い自分を脱ぎ捨てられていくような、罪の自分を乗り越えさせられていくような、そういう旅を神様によって導かれていったと読むことは決して間違いではないはずです。そしてそのようなある意味では苦しい旅を乗り越えて、博士たちは2章のこの9節から11節でやっとイエス様のもとに導かれてまいります。9節から11節にそのイエス様のもとにたどり着いた時のことが語られておりますので、そのところを改めて見てみたいと思います。まあ、9節から11節ですが、こう書いてありますね。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ヘロデ王のところを通過した博士たちに、イエス様誕生の知らせを告げた星がもう一度現れて、先立って進み、彼らをイエス様のところまで導いていかれます。神様の導きをこれは表しています。それはただ、どの道を行けばよいか、道順を示すだけの導きではなくて、彼らの心を、イエス様を礼拝することのできる心に整えるための導きでもありました。そのような導きを受けて、改めて星を見た博士たちは、大きな喜びにあふれます。そしてその喜びの中で、家に入るとそこに母マリアと共にいるイエス様を見つけました。そしてイエス様を見つけて彼らは何をしたでしょう。おめでとうおめでとうと抱き合って喜んだか、まあ、そういうこともしなかったかどうかは分かりませんけれども、聖書が書いてあるの、聖書が語っているのは、彼らはひれ伏して幼子のイエス様を拝んだ、そういうことです。イエス様を礼拝したんです。それこそ最初のクリスマス、キリスト礼拝を彼らはキリスト礼拝へと導かれました。そしてその心を持って彼らは宝の箱、 持ってきた宝の箱を開けて、そこに入っている宝物、黄金入香持ち薬を贈り物としてイエス様に捧げました。キリストを礼拝するというのは、何かイエス様を拝んで願い事が叶いますように、イエス様が自分たちに得をさせてくださいますようにとお願いすることではありません。むしろ反対に、普段は大切にしまっている自分の宝、自分の心を開けて、イエス様に向かって開けて、その大切な宝物を、そして自分自身をイエス様に捧げることです。そのところからイエス様と出会った私たちが新しい命に作り変えられて、神様の命に作り変えられて、本当に神様と人に仕える新しい歩みに歩み出すことができるように、私たちは導かれていくのです。自分こそが王様だと言って、イエス様も人をも排除していく私たちが、本当に神様に仕え、人に仕えて、いや、人と共にまた歩んでいく、そういう私たちに作り変えられていく、それが最初のクリスマスです。そしてその時以来、私たちに、この教会に、そしてこの世界に与えられているクリスマスに他なりません。私たち道に迷うこともあるでしょう。ヘロデ王のように自分中心の思いに振り回されることもあるかもしれません。でも神様によって、そういう私たちの罪の心が一つ一つ清められて、乗り越えさせられて、イエス様のもとに導かれていきます。このクリスマスから私たちは自分の心の扉を開けて、私たち自身をイエス様に捧げていきたいと思います。そのイエス様と出会いを通して、新しい命に立ち上がり、新しい歩みに歩み始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書に記されている最初のクリスマスの物語を通して、私たちがイエス様に導かれ、イエス様に出会い、イエス様と共に歩み出していく新しい歩みについて、命について、喜ばしいメッセージを聞くことが許されたことを感謝いたします。どうか私たちがイエス様と共に、イエス様を礼拝しながら、本当にあなたに愛され、あなたを愛し、人に愛され、人を愛していく歩みへと歩み出していくことができますように、導いてください。ここに集まった、いや来ることもできなかった方々も、すべての上にあなたのクリスマスの喜びが満ち溢れますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。